朝日新聞ポッドキャスト、麗しの宝塚。こんにちは、朝日新聞の尾崎千尋です。今日は大阪本社生活文化部で宝塚歌劇を担当している田辺愛さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっとまずお話を伺う前に、もう早速ちょっとこちらをお聞きいただければと思います。
金魚の入れ墨の牛黒た、あ、おいらのことで、あ、すごい恥ずかしがってる。まあいっか。これでいいですか。よかった。恥ずかしい。なんかやっぱもみあげとかつけてないと、完全武装じゃないと恥ずかしいですね。
はい、これちょっとよくご存知の方は、ああ、ああ、あれねっていう感じだと思うんですけど、よく知らない方は、あ、何のことかなって思ったかもしれませんけど、これ実は宝塚歌劇の舞台のセリフなんですね。で、今回は田辺さんが、このセリフを言った方にインタビューされてきたということなので、そのお話を伺いたいと思います。で、まずこのセリフを言った方、どなたなんでしょうか。
この方は元タカラジェンヌの天馬みちるさんという方です、うんうん。2018年まで13年間在団されて、花組に在団されていました。
なんかね、このセリフ、ちょっと宝塚の普段の皆さんが抱いてるイメージからすると、はい、ん、これ何のセリフなのかな、ね、これ どういうシチュエーションなのかなっていうのがあると思うんですけども、はい、これはその天馬さんが出演された舞台の中のセリフですよね。
あ、そうですね、天馬さんが対談される1年ほど前の2017年に、うんうんうん、花組の公演でハイカラさんが通るっていう舞台があったんですけれども、はい、その中で天馬さんがヒロインのベニオっていう役に憧れて弟子になった車引きの男で、牛五郎っていう名前の役をされていたんですけれども、もう本当まさにおじさんというか、角刈りでねじり鉢巻きをしていてっていう、そんなおじさんの役を演じていた時のセリフになります、
うん。ハイカラさんが通るって言ったらね、はい、すごく有名な少女漫画が原作で、うん、宝塚で舞台化された時は、今花組トップの柚塚さんが少尉の役で、はい、で花結城さんがヒロインの紅尾役やって、すごくなんか少女漫画の世界が再現されました、うん、みたいな舞台だったんですけど、その中で、はい、牛五郎、ちょっとね、異色の存在なんですけれども、それも宝塚の場合はもちろん劇団の員の方がやるので、宝ジェンヌさんなんですよね。
そうですね、
天馬さんもね、はい、で その天馬さん、今回田辺さん、天馬さんが本を出したのをきっかけにインタビューされたっていうことなんですけれども、はい、やっぱりおじさん役がすごく多かったっていうことなんですよね。
あ、そうですね、はい、ちょっとお尋ねしてみたところ、もう13年間ひたすらおじさんの役をされてきたっていうことで、うんうんうん、なんか役柄として名前をもらったもの以外にも、まあ、村人とかの役の時にも自分で、うんうんうんうん、設定を、年齢の設定を高めにしてたっていうことで、そういった役も含めると30人以上のおじさんをこれまで演じてきたというふうにおっしゃっていました。
だから自らそのおじさんジェンヌみたいな風に名乗られてるっていう、はい、そうですね、はい、ちょっと本当にね、宝塚の中でも異色の、存在だったと思うんですけど、私なんか見ててもすごくいつもインパクトありましたし、はい、トップさんとかじゃなくてもすごいお名前も含めて印象に残ってる方なんですけれども、ちょっとここでじゃあ天馬さんご自身が おじさん役について語られているインタビューがありますので、まずお聞きいただけますでしょうか。
これまでその天馬さんがされてきた役柄、どんな役柄だったのか教えていただけますか。
もう本当にとにかくおじさんが多くて、なんていう、大きいジャンル、でっかいジャンルで言えばおじさんで、もう少し細かく言っていくと変なおじさんで、それ細かくしていくと、その今回のこの本の表紙のイメージでもある
ハイカラさんが通るの牛五郎っていう、その角刈りでねじり鉢巻きでっていうようなおじさんだったりとか、あと本当性格悪すぎて最後階段から突き落とされるおじさんとかいろいろやってきてはいますね。大体でもその宝塚の一つの舞台作っていく上で、トップスターさんに忌み嫌われるか邪険に扱われるかそれかトップスターさんのことを思っているかっていう、なんか上司だったり悪い上司だったりいい部下だったり主治医だったりっていうことが多かったかなと思います。
そのおじさんにになるための工夫っていうのは、どのようにされてましたか？
これはもう本当に宝塚大好きな方とかファンの方々とか、宝塚のファンの方々ってオペラグラスとかで、はい、見られて感激されてる方多いと思うんですけど、2500人入るキャパシティの中でもうそれだけドアップでとか、まあ、DVD とか見たら分かるかなと思うんですけど、かなり多分裸眼じゃないけどパーって俯瞰で見たら、みんなよく宝塚知らない方々に言われるのは、みんな濃い化粧してるよねとか、同じ化粧だ同じ顔に見えるってよく言われることあるんですけど、でもそうやってそのフォーカスしていってというかドアップにしていくと、めちゃくちゃ一人一人実は顔色だったりとか配合が全然違くて、でプログラムとかいつも買っていただきたいなと思うのは、そのおじさんの役する人ってやっぱりちょっとスターさんたちのその言い方変だけどイケイケな青年たちとは全然血色が違うので、タバコばっかり吸ってるんだろうなみたいな風にイメージできるような人とか、絶対この人酒だけで生きてんだろうなとか、なんかちょっと不摂生そうな色というか、それを結構忠実に配色とかメイク道具とかを結構変えて、でなんかそれは名取麗さんって専科さんのもう本当に一番今宝塚のその脇を締めるっていうところのもう一番かっこたる素晴らしい方に新人公演でお役をさせてもらった時に、ズバリその名取さんの使っていらっしゃる化粧品を全部教えてもらいたいなと思って、ズバリおじさんの色って何色ですかみたいな感じで聞いた時に、これやねみたいな感じで教えてもらった配合とかっていうのをもう忠実に覚えて再現してっていう感じで、あとはその豪華絢爛なメイクだけどおじさんはもうなんていうか焦げ茶とか深緑だったりとか派手な彩りのない化粧にしてたり、実はあとはまつげもバサバサに見えるとは思うんですけど、おじさんはあえてそのまつげを毛先を切ったりとかして、割とあんまりそのバサバサした目元のを作らないでちょっと質素にというかやったりとか、ひげを貼る時にあまり口紅の色を赤く しないとか、かなりそういうちっちゃいこだわりがそれぞれの方々にたくさんあるのを一つ一つその新人公演の時とかにお聞きしたりとかして、それを全部自分の顔にミックスしていく、でそれを踏まえて自分も作り出していくというか、温故知新じゃないんですけど編み出していくって感じで割とやってたかなって思います。
やっぱり役柄自体もどんどんそういったまあおじさんの役とかが来るようになってきたことに対して、はい、葛藤とかは特になかったですか？そのトップを目指すっていう方が多いと思うんですけれども、
一人の役を人間としてどんな生活しててどんなで、だからこの人はちょっとじゃあ自分もパーマかけてみようだったりとか、この人はひげもじゃもじゃにしてみよう、なんかきっとこの性格だったら毎日ひげなんて整えないだろうなと思ったらボサボサにしたいなとか思ったりして、それをでもやっぱ宝塚の気品っていうものは残しつつ、どうやってそのちょっとなんか 普段の生活が雑草に見えたりとか大雑把に見えるかっていうのをその床山さんっていうそのヒゲの担当の方とかとちょっともじゃもじゃにして、しかもなんか武将ヒゲっぽくしたいんですよねとかいうのを、そうするとやっぱり床山さんも綺麗なヒゲとかばかり作ってこられてるので面白いじゃんみたいな感じで一緒にこう話せたりとか、そうやってなんか一つの役を作っていく、なんかクリエイトしていくみたいなことが楽しくなってきちゃって、でそれだったらちょっと胸張って違う走り方、なんか一人だけスケボーしてるかゴールが違う方向なのかは知らないけど、同じマラソンに参加してるんです私は、違う種目かもしれませんがみたいな感じで、やっとちょっと胸張ってマラソンに参加できるようになったって感じなので、本当そこの葛藤みたいなのは全然なくて、走りやすいコースを見つけれたっていうのが大きかったのかもしれないです。
ということなんですけれども、
はい、
このね、テーマさんの語りで本当おじさん役ってどういうことなのかなっていうことをすごく、なんかなんていうかきっちりじゃないですけど、もういろんな方向から説明してくださってて、
はい、
なるほどなっていうふうに私も聞きながら思っていたんですけれども、
はい、
なんでしょうね、なんかこう娘役さんだったらなんか、髪飾りをこういう風に工夫するのを先輩から習いましたとか、男役さんだとスーツの着こなしをこういう風にするのを習いましたとか、いろいろなんかね、取材だったりで聞く機会ってあるんですけど、あ、当たり前なんだけどおじさん役もこんなに、なんていうかこう脈々と受け継がれてる技みたいなのがあるんだなっていうのがすごく面白いなって思ったんですけれども、でやっぱり田辺さんも質問されてましたけどね、宝塚ってみんなトップを目指して入ってくる中で、はい、そういう道に進まれたっていう天馬さんの面白さだったりっていうところがすごく感じたんですけど、実際インタビューされてみていかがでしたか？
はい、そうですね、なんか私も最近宝塚の担当になって、うん、なんか新入生が張り出される時とか、はい、あと宝塚歌劇団のなんていうんですか、選手名鑑みたいな雑誌であ
、宝塚乙女ね、
そうですねで、もう全部成績順で掲載されるような、すごく競争の厳しい社会だっていう、イメージがもともとあっての、うんうんうん、やっぱり葛藤はなかったのかなっていう質問だったんですけれども、天馬さんも取材の中でもともとは上級生の人たちがトップスターに、
うんうん
なるための努力を続けていく姿を前にして、ちょっと気持ち的に後ろめたさがあったっていうふうにおっしゃってたんですけれども、うんうんうんうん、でもそこからなんか自分の目の前のことを一つ一つが全力でこなしていったからこそ、なんかそうですね、生きていく道がなんか開かれていったのかなっていう、すごくなんか勇気を持てるような、
うんうんうん、
お話を聞けたなというふうに思いました。
で、ね、でもなんかこう言葉遣いもなんて独特で、なんかこう配合とか血色とか
そうですね、
おっしゃってて、それもなんか言葉のチョイスもあれだし、そのご自身のことをその走りやすいコースをマラソンで見つけられたっていう言い方をされるのも、あ、なんかなるほどなっていうふうにすごく思いました。だし、でもやっぱりなんか宝塚もね、脇役の方が締めてこそみたいなのがやっぱりあるので、
はい、
改めてちょっとその偉大さみたいなのを、
ね、そうですね、
感じますよね。で、テーマさん本当にね、もう幅が広いので、
はい、
ちょっとね、次はこの音をまず聞いてもらいましょうか。はい、この音も知ってる人にとっては、
はい、
あの音ねっていうことだと思うんですけど、これタンバリンの音ですよね。
そうですね。
で、テーマさん実はそのタンバリン芸っていうのも実は在団中から結構有名だったんですけれども、
はい、
そもそもタンバリン芸って何っていうのをちょっと田辺さんに伺ってみましょうか。はい、
そうですね、これからちょっと天馬さんの音声も入るんですけれども、もともと宝塚の公演の後に、
そうですね、打ち上げの宴会っていうのがあるんですよね。
そうですね。で、その中で天馬さんが披露されていて、うんうん、とても有名になられたっていうことで、
うんうんうん、
なんかバラエティ番組にも そうそう出てあの披露したことが
スマスマですよスマスマ、
ね、
これは多分ファンの方みんなして宝ジェンヌがスマスマにいっぱい出た時に天馬さんがいきなりタンバリンをやってすごいもう突っ込まれたりしてもうその時またフィーバーが、ね、起こったんですけどっていう出来事があったんですけど、はい、そのタンバリン芸についてもねちょっとご本人のお話聞いてみましょうか、はい、ちょっと意外な、ねはい、エピソードもあるので
タンバリンをなんか極めようと思ったきっかけを教えていただいていいですか。
宴会の時期になると憂鬱みたいなことって結構あったんですよ。っていうのも私はその宴会というかそういう飲み会じゃないけどあのなんだろう話す時にあまりにも大人数だと話す気になれないタイプの人間でなんか差し伸びだったら話すしかないから話せるしお互いにその周りも気にせずあの話せるから好きなんですけどそれはたとえ一つの作品をずっと作り合ってる花組の人たちですら私はダメだった部分はあってなんか何話そうとか突然の5秒の沈黙に永遠を感じてなんか私って一応なんか面白い立場としているはずだからここは盛り上げるのは私かもしれないけど何を言えばいいのみたいななんかなんていうか宴会中のアドリブ力っていうか会話みたいなプチアドリブみたいなのめちゃくちゃ弱いことが分かったのでだったらもう宴会自体を仕切る感じになろうって思ってで盛り上がってるそことか絶対に言わない感じになろうみたいなっていうのを固く誓ったのがあってそれで結構宴会ってその自分が下級生の時ちょっと地獄だったなって思ったところをなくしたいなっていうなんか謎の変な救済をしたいっていう変な意思から始まったものだったんですけどなので勝手にいつも立候補して幹事か宴会で絶対に余興をぶち込む人にも余興芸人としてやっていくっていうのをなんか自分に課してやってた時になんかそれが1年か2年経った頃に次たぞ何やんのみたいな楽しんでくださってるようにはなっていい方向だなと思ったんですけどそれと同時にネタもなんか尽きていくっていうか2年も経ってくると何すればいいんだよ次みたいになってきちゃってでそうなっていった中での苦肉の策としてもうタンバリンとかてかいろんな芸人さんとかのやつを宝塚と融合させていくアレンジもう平たく言うとパクってるんですけどあのみんなも知ってるからテレビ見てみんな知ってるキャッチーなネタを宝塚の人がやったらみたいな感じで融合させていくしかないなと思ってつなげていった時にそのゴンゾーさんっていう芸人さんがタンバリン芸やっててこれをなんか黒鉛筆っていうかなんか全身タイツの上にジャケットだけ羽織ってバリバリに決めながら叩いたら面白いんじゃないかっていう計算式を自分で作って叩き始めたのが最初でそしたらそれが今までの宴会史上一番歓声上がるぐらい笑ってもらったんですよ見つけちゃったじゃんみたいな感じでみんなにもでそうするとなんかやっぱ宴会でちょっと受けがあまりにも受けがいいと次の日ちょっとヒーローとしてチヤホヤしてもらえるみたいなちょっとあってでもあまりにも作品とちょっと掛け合わせながらやってるのでトップさんが言ってるセリフ言いながら叩いたりとかみんなが踊ってるナンバーを叩いたりとかするのでそうするとなんか本番ショーを踊ってる時に私の影が頭の中でちらつくみたいな本当やめてよって言われるみたいなぐらいインパクト残せることが分かったんであまりにも真面目な部分を余興でしすぎると迷惑になっちゃうからそこら辺すごい見極めるの大変なんですけどなんかもうあの音するとタソが浮かんでくるよねみたいなものが私の中にとうとう生まれたんだと思ってこれはもう一生手放せないなっていうふうに思ったのが
今はもう使われている
そうですねもうどんなにやっぱりなんか私なんかスロースターターなので 最初からなんかお願いします天馬ですみたいな感じで入れないので、なんかだんだん上がってくるんですけど、入場の時ってあんまりなんかえーって言えないところがあるんですけど、そこをタンバリン持ってるとタンバリンだけはいつも鳴らした瞬間ハイテンションになるじゃないですか。 あっちすごい100みたいな感じで入ってこれるので、私がどうもって言っててもなんかどうもぐらいに聞こえるみたいな、その音響効果があるみたいな、 SE みたいなもんです。だからタンバリン持ってるのはなんか盛り上げて楽しんで、私は楽しい人ですよって思ってもらえるための本当武器なんだろうなって、結構表記の部分はかなり託してるっていうか、
なんかねちょっとこれを聞いて私ちょっと意外だなっていうか、はい、その宴会が憂鬱だとか、そのもうなんか沈黙がなんかこう どうしようってなるとかって、はい、よくまあなんかねある話だけど、あなんかテーマさんってやっぱりこう表記なイメージがすごい強いから、うん、あそんなところからあのタンバリン芸生まれたんだなっていうのはすごい、えそうだったんだっていうふうに思ったんですけど、確かにあの音がすると多少が頭の中に浮かんでくるよねみたいなのは、はい、あ確かに確かにと思って、あちなみにこの多少っていうのはあの天馬さん あのニックネームなんですね、はい、歌劇団の在団中のニックネームなんですけど、っていうのがすごくなんか、うん、あそういうところからきっかけで生まれたんだなっていうのを驚きましたけど、ね、なんか何個ぐらい持ってらっしゃるとかいうの、
あそうですね、あのご本人もきっちりとは数えられたことがないらしいんですけど20個は持ってると思いますっていうことで、うんうんうん、あのおっしゃってました。なんかあの持ち運びするように買ったりとか、あとその役柄 の、うんうん、あのオーディションの時に、うんうん、ちょっとなんか壊してしまってまた買ったりとか、
あそうですね、
はい、とかでもどんどん増えていったっていうふうにおっしゃってました。
いやもう本当ね一時代をそのタンバリンっていうのでも気づかれてるんで、
すごい、
なんかね先ほどちょっと ありましたけど対談公演の時もちょっと最後のショーでタンバリンを叩くシーンがあったっていう、
は
い、
そうですね、はい、私もあの DVD で拝見したんですけど、なんかタンバリンがご自身 の体の一部になんかもうなってるようなそれくらい躍動感あふれる動きで、なんか面白いっていうよりすごすぎてなんか笑っちゃう感じだったので、
う
ん、あの皆さんもぜひ、
うんそうですよね、
見ていただきたいです。本当
いやいや本当だからこういった取材の時もだし、はい、常にもう持ち歩いてある程度のなんかいろんな取材だったり、はい、イベントだったりだともうきっと持ち歩いてらっしゃるんでしょうね。
多分きっとね、イベントに入る時には使われてる、
うんうんうん、っていうことですよね、
そうですよね、
きっとね、うんうん、なるほどなっていうのはすごく思いました。なんかね、そういうのを編み出していくのもなんか天馬さんならではっていうか、
らしいところですよね。
なんか宝塚の、ね、宴会って実はすごくそのただの飲み会とかそういうのとは違って、はい、なんかみんながいろんな芸を披露したりとか、うん、なんかその本公演公演でやったもののパロディーをやったりとか、なんか、はい、まあそのね、外部の人は見れないけど実はすごいことが繰り広げられてるらしくて、
見てみたいですね、
ちょっと見てみたいですよね。だからその、ね、中から生まれたのがこの天馬さんのタンバリン芸だっていうのなのでね、ちょっとねこのなんかちょっと一回ねその宴会とか覗いてみたいなってファンはみんな思ってるんだと思うんですけれども、うん、なんか本当それも天馬さんらしいエピソードだなっていうふうに思いましたね。
うるわしの宝塚。朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、
ある種すごい興奮している中で笑顔を見せてると、うん、トランプ氏の呼びかけに応えてですね、その祝祭的な雰囲気っていうのが現場にあった。
その子供のまだライオンなんですけれども、
はいはい、
ただなんですね。
ただ、
はい、余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども、
世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
他にもなんか天馬さんにはいろいろお話伺ってると思うんですけど、
はい、
ちょっとそういう天馬さんらしさみたいなのが伝わるお話の部分を聞いていただきましょうか。
はい、
はい
はい、一般のいろんな会社とか学校とかいろんな組織があって、はい、まあ、みんながみんなその、まあ、トップスターというか中心人物みたいにはなれるわけではないと思うんですけれども、なんかそういう人たちに まあ、なんかメッセージというか、 なんかどういう生き方をしたらいいのかなっていうのはちょっと、
いや、なんか宝塚にいた頃って宝塚歌劇団を通しての出会いしかなかったので、かなりその限られた中で自分ももがいてたのかなっていうのは、今卒業してすごくある意味世界はめちゃくちゃ広いっていうか、どこに行ってもいいみたいな、なんか自由になったからこそ偉大さに気づくだったりはするんですが、その中で行ってきた中で宝塚っていうのはやっぱその代表としての顔であるトップスターさんと、外の舞台出ると主役の方が座長っていうことにはなったりするんですけど、なんか宝塚ってそれと別に組長さんっていう各組の一番上の長の方がいらっしゃって、その方がいつもリーダーとして組はまとめているので、ちょっとは違うのかなと思ってて、もうその全ての代名詞をトップスターさんがその組の顔として担ってたら、それを守る人っていうのがちゃんと組の中に組長さんとしていらっしゃって、とその話とか作品っていうものを盛り上げていく専科さんがいて、あのそうやってや一つの作品作っていくにも役割がたくさんあって、で間の人たちっていうのはその人たちに任せるわけでもなく、あのとってもいい意味でお互いに世話を焼く世界ではあったので、世話好きな上級生の方が多いし、自分たちもそう無関心じゃダメだって言われて、あの育ってきた部分もあったので、なんかそうやって自分が何ができるかって常に考えながら行動しなさいよって言われて育ってきた部分も大きかったので、なんかその仮にですけど、 この今自分の中で 目の上のたんこぶだみたいな上司がいた時に、ああこの人にはきっと私の何も伝わらないなっていうのがあった時に、じゃあどうするっていう二択を早めに自分の中に浮かべて、切り捨てる、さようならって言ってやめるか、探すか、本当に自分に合う上司を探す旅に出るのか、それともじゃあ自分の中でどうやって伝えたらこの人を変えることができるかにちょっと一回こだわってみるか、でそれはなんで自分が変わんなきゃいけないんだろうっていうふうに考えると辛くなっちゃうので、本当そこはゲームの攻略本とか好きな自分から言わせてもらうと、こうやったらこうで攻略できるんだって時に、私は結構そこは楽しめるタイプの人間ではあるので、あの攻略本読んだら楽しいよっていう感じのマインドに切り替えてもらって、やべえ、なんか A ボタン連打じゃ開かなかった扉がなんか B ボタン押しながら A ボタン一瞬押しただけで開いたわみたいな、そのルート見つけた時に楽しいなって思えるメンタルっていうか精神を作っておくと、どんなところ行っても楽しいんじゃないかなと思います。
それはもう上司とかに限らず、まあ、なんかいろんな迷った時とかっていうことにも通じてくるんですかね、その攻略して、ね、
宝塚って財団してる限り次の作品が必ず来る劇団ではあるので、本当そのなんか言い方あれかもしれないけど、回転寿司みたいな感じでストップですって言うまで、あ、ワンコそばかな、なんかもういいですって言うまでは一生そばが入ってくる、いやなんかワンコそばが悪いみたいな言い方だから、まあわかんない、わかんない、まあわかんない、なんかメリーゴーランドじゃないけど、一生止めない限りは作品が来てっていうか、なので劇団にいるときはその自分でプロジェクトを作っていくとか掴んでいくっていうことに関しては難しいかもしれないですけど、その同じメンバーで絶対にあまりこう、まあ毎年10人ずつ入ってきて切り替わってはいくんですけど、一つの作品を作っていくとかいうときに、これはダメだ切り捨てようとか、私今回これ出るのやめようが絶対にないので、やめるって言わない限り、今回ちょっとこの作品だけ出るのやめますねはできない、あの世界にいたものなので、やっぱりじゃあ拒否っていう選択権がない中でやってきた身としては、自分がどういう風に感じてとか、あのどうやって行ったら自分は楽しいのかっていう風に考えていくっていうことが大事なのかなという風に育ってきた部分はあるので、でもどうしても多分このプロジェクト今外れるわけにはいかねえなみたいな時もあるのかなとは思うのです。 外出てもやめっていうことって結構究極の選択だったりもするっていうか、今日本多分そこが難しいと思うので、そうなった時に切り捨てられるだけじゃない楽しさ、あとそこでもう人生で一回でもいいので一回はそのちょっともがいて考えて我慢して辛くてギリギリのギリギリまで我慢しろじゃないんですけど、考えて考えてそれがうまくいってもいかなくてもかなりの達成感は、自分に対してこんだけ考えることができたっていうか、あ、自分のギリってここなんだも分かるので、そうすると次何か来た時に私はこれ以上手を尽くすのは自分の中ではやりすぎだと思うから、ここまで手焼かなきゃいけないプロジェクトになりそうだったらやめようとかいう、その自分の物差しがすごくよく分かるので、一回ちょっとそれを測る旅っていう感じがはした方がいいのではないかっていうふうに思います。でもそれを今ってもう自分もだいぶ年齢が上がってきて、ざっくりこう若い世代に苦労した方がいいよっていうことだけで伝えるじゃないですか。なんか自分が若い時ってそう言われてきて、何をどう苦労すればいいんだよ、なんで苦労することをなんか強要してくるんだこの上の人たちはみたいな風にしか思ってなかったので、自分の中でその苦労って何の部分の苦労なのかは考えなきゃいけないんだなっていうのが今分かった中で、私がしてほしい苦労としてはその自分の限界を知るためにちょっと頑張ってほしいなっていうのはこの先の方々に伝えたいんですけど、それを今度その細かく伝えすぎたらなんか言われすぎて刺さらなかったみたいになっても伝わらないんだっていう、なんかその負の連鎖みたいに今度落ちていって、私それ結局一生考えると寝れなくなっちゃうから、なんかそういうの考えて、なんか今までの上の上層部の方々って苦労した方がいいよとかだけにしてんのかなとか、なんか今ちょうどその多分10代で入った頃のおじさんおばさんの年みたいなドンピシャな年とかになってきた中で、それをどう伝えていくのかって、本当その中間管理職つれみたいな謎のマインドみたいなのがついて回るんだなみたいなのはよく思います。でもで結局そこまで考えて、なんでこんな考えてるんだろうになって振り出しに戻るんですよ。で苦労した方がいいよになっちゃうみたいな。
本当ね、このインタビューも本当にな、はい、あ、なるほどなとか、こういう葛藤があったり、こういうなんていうか、こう後輩に伝えていくことについてもこんなに悩み抜かれていたんだなとか、いろいろ思わされたりちょっと励まされたりする部分もあって、
ね、
なんかいやさすがだなって、本当一つの道をね13年ね極めた方のかなりの言葉なんだなっていうのはすごく思いましたし、でね、この後天馬さんだから13年目で対談されるっていう形になるわけですよね、はい
は
い、
そうですね。
で、すみません、今の天馬さんの活動っていうのはどういったことされてるんでしょうか。
はい、ですね、今は、脚本を中心に、うんうんうん、されていて、うんうん、主に舞台だったり、うんうんうん、朗読劇だったり、うんうん、イベントでご自身も出演されたりしながら、
うんうんうん、
活動をしているというふうに伺っています。
そうですよね。なんか、はい、エリザベートの柄かな、記念の時もテーマさんずっと通しで出られてて、で一方でなんか七海ひろきさんの、
そうですね、
うん、対談後初のやつでいきなり脚本テーマさんなのみたいなのがあったりとかして、ね、はい、だ本当幅広くね今活動されてるんだと思うんですけれども、はい、で今回その本を出版されることになったいきさつっていうのは、はい、どういうことがあったんですかね。
そうですね、もともと本を出版しているのが左右社さんという会社なんですけれども、うん、その出版社さんの方からお誘いがあって、うんうんうんうん、ということではあるようなんですけれども、うんうんうん、自分自身のその、まあ、どういったこれまでの、
うんうんうん、
宝塚での生活を過ごされてきたのかっていうことを名刺代わりとして振り返って人に渡せるようなものを作れたらっていうことをおっしゃっていて、
トップスターさんとかだったら結構 ね、他も出されている方っていらっしゃると思うんですけど、うん、やっぱりこの本もね、テーマさんならではみたいなことなのかなって言って、はい、宝塚を知らない人も読んでも面白いし、はい、宝塚をよく知ってる方はまた、うん、そういうことあったんだとか、
ね、そうですね、
いうエピソードもすごい豊富なのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、
なかなかやっぱりトップの方以外でこうした本を出しているのが少ないっていうことなので、うん、トップではないタカラジェンヌの方が、うん、まあ、どういうふうに、うん、考えながら宝塚で生活しているのかだったりとか、うん、逆にトップの人以外から見た、うん、そのトップの方たちのいろんなエピソードだったりっていうのが読めるので、ファンの方にもすごく、
うん、
楽しめる本なんじゃないかなと思います。そうですよね、
なんかすごく人気で、
そうですね、
増刷かかってるとか
ですね、
こともなんかテーマさん の SNS なんか見ましたけれども、はい、テーマさん今後もこういった活動を続けていかれるっていう。
はい、そうですね、うんうん、今脚本をメインに活動されていて、うんうん、まあ、今後いろいろドラマとかにも、うんうんうん、調整されていきたいということをおっしゃってたんですけれども、うんうんうん、最終的なゴールとして挙げられていたのが、うんうん、今までいろいろ経験を積ませてもらった宝塚で脚本を書いて、うんうん、舞台を作りたいっていうことをおっしゃっていました、
なるほどね、いろいろな面から面白い方なの で、うん、そうですね、もうね、インタビュー聞いていただいたら分かると思うんですけれども、本当にその宝塚でね、いつか書かれるとしたらどんなお話なのかなっていうのもちょっと
早く見たいなって思います。
どんな風になるのかな。今日は宝塚歌劇団の中でもちょっとまたいつもとは違ったいろんな面を持ってらっしゃる天満満さんのお話を伺いました。今日は生活文化部の田辺さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、麗しの宝塚。
ここで改めてちょっと天満さんの本についてご紹介いただけますか。
はい、天満さんが3月に出版された本、こう見えて元タカラジェンヌですが今絶賛発売中です、
はい、本のタイトル紹介するの私たちちょっと忘れてました。ここまでごめんなさい、はい、こう見えて元タカラジェンヌでもそこの、ね、タイトルにもすごくいろんなものがこもってると思うんですけれども、はい、本当にその宝塚にもいろんな面があったりとか、うん、改めてその歌劇だったりジェンヌさんの奥深さみたいなのを感じていただけたんじゃないかなと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、本日は尾崎千尋がお送りいたしました。ではまたお会いいたしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.compodcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。